ハレルヤ、天の父なる神様、暑い日も、雨の日も、嵐の日も、恵みの日、すべてが良き日です。どうぞ今週、あなたが素晴らしいことを一人一人に、ご家族に、この国に、また全世界に表してくださることをお願いします。特別にこの国の為政者たち、今選挙の期間ですが、あなたがこの国を慈しんでくださるようお願いします。それから佐藤陽子さんのご家族、ご両親にあなたの助けがありますように、樋口さんのお孫さんの目があなたによって癒されますように、お一人一人心に願いを持って感謝を持ってここに集いました。あなたがご存知ですので全部引き上げてくださるようよろしくお願いします。これから聖書を開きますのでよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんちょっと実験中なのでこちらが今23度、24度で試してるんですが、時間が経ってちょっと寒すぎるなら一度ずつ上げますが、今ちょっと寒い人、ちょうどいい人、今ちょうどいい人、暑い人、じゃあちょうどいいで多数決にしますね。はい。それでは今日のお話はタイトルに全部書いてあります。2つだけです。愛と信仰についてお話しますね。愛と信仰というと日本に留学していた台湾の首相とは言わなくて大統領と言わなくて総統といった李登輝さんという熱心なクリスチャンでした。日本で出した早稲田出版から出した本が愛と信仰って真似して書いたわけじゃないんですが、確か日本の京都大学に留学していて、そして台北台北の市長さんになった時にはすごい台風が来てダムが決壊して愛する台湾の人々が大変な被害に遭う時に必死に祈った。万策尽きてクリスチャンだから。そしたら台風の方向が変わって誰一人亡くならなかったということを隠してもいいんだけど、どこに行っても言うもんだから、堂々と書くもんだから、ある人たちはまあ単なこと言って、たまたま偶然のことをって、いわば言えって、偶然じゃないって。私は本当に市長としてこの台北の人たちの命が守られるようにもう神様しかいないと思って本当に祈ったら、神様がダム決壊を免れるようにしてくださって、今回も神様は本当に力強く慈しみ深いお方だってね。でそのもう亡くなりましたが李登輝総統は愛と信仰という本を書きましたけれども、まあ私たちは今日ですね、一番大事なものは何、一つは愛、二つは信仰。これは李登輝先生のお話じゃなくて、今日ヨハネの15章っていうのは皆さんイエス様が十字架につく直前の話なんです。最後のお話っておばあちゃん何言い残したいのって耳澄ませますよ。で最後の一言ってものすごく重要なんですよ。ですからイエス様のお話は愛と信仰だったんですね。で、イエス様が十字架につく前にどんなお話この前後にしたかというとですね、私が道だと言ったんです、まあ、金持ちになる道はセミナーに行けばいいんです。長生きする道は健康の誰かいい人について習えばいいかもわからない。だけど天の御国に至る救いの道は私しかない、私が道だと言ったんですよ。真理だと言ったんです。真理について語る人はいますが、私が真理だと言ったんですね。命だと言いました。まあこの地上の命もありますが、もう一つ命があるんだよって、神様はあなたに命を与えたけど永遠の命は私を通してでなければって、私はこれから父の身元に十字架について行って場所を備えるからって言うんですよ。本当イエスもいなくなったらどうするの、一人ぼっちなんて。そうじゃないって、孤児にはしないって、もう一人の助け主を約束する。一人ぼっちにしない、一人で頑張れとか言わない。聖霊なる神様が来てさ、と地上の旅路を嬉しい時悲しい時万策尽きた時もだから大丈夫、一人じゃない。そして天の御国に我が道を通って行くのだよっていう話の中の大事なポイントが、だから愛と信仰なんだって話したんですね。まあ実はこの15章っていうのは、私こそ誠のブドウの木で枝だよあなた方はって、 まあ、植物の法則も神様が決めたので、枝はポキッと折れても花瓶に刺してしばらく生きてますが、いずれ枯れるでしょうって、だから離れないでイエス様からって、だってイエスも信じてもあんまりご利益ないもん、そういう世界じゃないからって、桃栗3年かけ8年だから今日接ぎ木したら来月実がなるとかって、そんな嘘くさい話ないでしょ最初からって。だけどやがて違いが5年10年経った時、いや信じてよかった、イエス様と出会ってなかったら今頃私どうなってたかって思うでしょうって、どんどんどんどん思いますよって。豊かな葉が茂り、枝が伸びて実がなって花が咲いて、ブドウの木の幹なんですよあなた方はって、この中の重要なポイントが愛と信仰なんです。だからアウトラインを最初に出していただくと、ね、今日お話しするのは愛って言ったって何の愛、男女の愛、親子の愛、親友同士の涙が出るような感動の物語って、まあ、それも素晴らしいけどパーフェクトじゃないって、いやあんまり信頼するとがっかりするから愛なんか信じないことしてるって言う人もいると思いますよ。だけど嘘がない、一点の曇りがない、あるのって、あるよって、人がその友のために命を捨てる以上の愛はないって聖書にありますが、だから十字架の愛なんです。自分の命を捨てる愛に嘘はないですよ。以前昔私牧師になってほどなく、まあ、松田さんと言いましたが、教会に来てキリスト教の教理はちんぷんかんぷんだけどイエス様の愛が嘘がないってわかるって、なんでって、まあ、お母さんが亡くなって生まれたのが自分だからって、自分はお母さんを知らないからって、時代がずれてるからって、お母さんに僕を産んで代わりに病気だけどお母さん死んでくださいねってお願いしないからって、けどあんたのお母さんはあなたを産むために、まあ喜んでとは言わなかったかもしれません、黙って命を捨てたんだから、あなた自分の人生粗末にするな、お母さんの命かかってんだ、それほど愛されてるんだ、あなたは大事なんだって、説教はいらない、教理もいらない、黙って死んだ、全てを物語っている、これがあなたの人生を貫くんだって、イエス様も愛し合いなさいって言ったんですが、できないイエス様って、好きな人と嫌いな人がいるし合わないタイプがいるし、だけど愛しなさいって無体な、無理だって、だから十字架の愛ですよって。で皆さん、この十字架の愛の土台は何かというと信仰ですけども、一言で言うとあなたは選ばれている、選びの信仰。皆さん、私たちはね、たまたまこの家に嫁に来て失敗したな、じゃあ別の選択しようかな、別の時代に生まれてたら僕の人生もっと違うくなっていたなと言ったらキリがないです。置かれた場所で咲きなさいって、これを選びと言うんですね。たまたまじゃない、あなたの性格もキャラクターもかつてのあんな辛い経験も全部神様の手の中で、何一つ無益無駄なことがないと信じるか、そんなの信じないか、見えることだけ信じるか、見えない神様の選びの世界を信じるかとなれば逃げないんですよ、強いんですよ、いざとなった時に全然違う、流されないんですよ、逆風をついていきますよ。これを一言で言うと選びの信仰に立ちなさい。だからたまたまここに集ってるんじゃないです、私たちは先に召された人もいますけど、このメンバーで今年やるように、このメンバーでまるで一人の人のようにやるように、これはおぼし召しです。好き嫌いじゃない、たまたま近くに引っ越してきたんじゃない、ここが好きだから自分で来たと思ってるかもしれないけど、それも全部ひっくるめてあなたを選んでその地域に置いた、その会社に置いた、その人の隣に置いた、ここに立てばこそですよ皆さん。まあ結論を言いましたが、それでは15章のイエス様の告別説教、この後捉えられて、あとは十字架一本道ですが、だから大事なお説教なんですかって、じゃあ十二節ご一緒に十二節を読みましょう。はい、私があなた方を愛したようにあなた方も、これが私の戒めです。まあ、そもそもですよ、長いお説教なんですが、お説教の始まりっていうか、お説教の直前というか、同じことをイエス様、まあ、結論から言うんです。何でもニュースでも今日の一番目のニュース、選挙っていうでしょ、大谷選手のは20分頃言いますよとかね、イエスも最初に一番大事なこと言って、 なんでかということを後で話すんですが、じゃあこの一連のお説教1丸出していただくと、一連のお説教の最初も同じことなんです。あるいはその直前は同じことなんです。ヨハネ13章まで戻って、まず34節読みましょうか。はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あの12人癖のある賭けの多いね、そういうとっても人格者とか、あのパーフェクトな人と言えないような人たちに、土台無理でしょと、いいえ、これが唯一遺言ですよ、愛し合うんだと言ったんです。そうすればどうなるか、35節読みましょうか。そうすると本当の弟子になって、透けて見えるよ私がって、こんな漁師やこんな税金取りだったマタイ、ね、よく一緒に仲良くやってるもんだ、なんでって、あ、十字架が透けて見えるって、どんどんはっきりしてくるって、弟子なんだって、キリストの十字架の愛なんだって。じゃあ35も読みましょうか。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。この世界は違うって分かるって、漁師たちは普通こうじゃないって、もともとこの人こういう性格じゃなかったって、だから教会に来たら身構えなくていいってある人言うんですよ。どこ行ってもうかつなこと言うと後で噂になるんじゃないかって構える、それがない、教会にないだけで、なんでこれ会社とも公民館とも地域とも隣組とも下手すると親戚とも違うって、キリストキリストってアーメンって祈ってるからキリストだっていい証になるんですよ。でこの愛というのはアガペという言葉なんですが、前にお話したように聖書は、日本は男女の愛も愛、ね、親友も愛、それから神の愛も愛、まあいい感じですけど、まあ、聖書の言葉は厳密には分けられないとしても大雑把に、一つは親友同士のフィレオの愛という言葉で、この人私一生の友達にする、だけどもしかしたら途中で傷つけられたっつってかえって亀裂が大きくなる危険性もないわけじゃない、完璧じゃないんです、ね、それから男女の愛は、私この人のためなら命も捧げるって言うけど急に冷える可能性もあって、もうこれ半分日本語カタカナになってますが、エロスという言葉なんです。エロスの愛なんです。アガペは違うんです。あの人近づかない方がいいよって言われる人にも近づくんですよ。何やっても手のひら返したように傷つけられるよって、帰ってこないんだって、価値がないんだと思ったら普通離れるのに、それでも親がこう忘れないように、それ以上に神様はこんな私の名を呼んだ、私のところに近づいてきた、嘘でしょって、それどころか臭いのに汚いのに放蕩息子みたいに抱きしめたって、あるんだこれが本当に。これを普通人間世界に見出せないアガペーの愛、ここではアガペーの愛なんです。だから弟子たちが神様の愛、アガペーの愛で愛し合いなさいって、もともと欠陥だらけなんだから無理でしょうって。じゃあ今日の15章にもう一回進んで13節を見ると、これはね、命を捨てる、この直後にイエス様は十字架で命を捨てて、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないでしているんだから、敵のためにも祈るイエス様でしたが、じゃあだから十字架の愛って言ってもいいんです。命を捨てる愛、読みましょう。はい、人が自分の友のために命を捨てる大きな愛は誰も持っていません。じゃあ皆さん説明しますね。中二の弟子たち、なんで土台無理かって、無理ですよ。例えばね、ニックネームつける人、まあ、今いるかどうか分かりませんが、時々私も教会でニックネームで呼び合ってる人がいて、パッチとかパッチとか、なんかいろんな名前で、どういう意味かなって、マーニーとかって、マーニーってなんでかなって思って、当時はね、聖書にわざわざね、なんて呼ばれていたか、弟子たちの中で、雷太郎ですよ、私に言わせれば。ボアネルゲって、誰？ヤコブとヨハネって。短期だったんです、雷だから。そこまでね、切れなくていいでしょって、伝道員行くでしょ、聞いてくれないとね、カーッと来てですよ。天から火を下して滅ぼしましょうって、よくぞイエス様に言ったもんだ。今ならピストル社会のアメリカなら、機関銃でね、カーッと来て全員殺してやるって、やりかねないですよ。 危ないですね。短気な人と一緒に旅するのは疲れますよ、皆さん。刺激しないように気を使ってですね。それからね、角突き合わせる人、立場上合わない人がいたんです。例えば熱心党員って書いてある人、熱心党員って今選挙の期間ですが、民族主義者なんです。かなり激烈な、まあユダヤ人の国だからユダヤ人だけ主義です。日本なら日本人だけ主義ですよ。あまり行き過ぎると危ないですよ。絶対許せない人がいました。後にマタイと名前が変えられた主税人なんです。税務署の人悪くないでしょうって、そういう税務署じゃないから。ローマ帝国の手先になってユダヤ人なのにユダヤ人から金巻き上げるので、ザーカイなんて人は4倍取ってたって自分で告白してんだから、1000円しか取っちゃいないけど4000円取ってですよ。3000円は自分の金ですよ、成金ですよ。しかも国の裏切り者、売国奴です。民族主義者と売国奴はもともと殺し合いしかねないですよ。絶対やつだけは許さないって、わざわざなんで12人のうちの2人がそんな人を選んだの、イエス様って。じゃあペテロはいつもリーダーっぽくしてましたが、まあ愛すべき人だけどかなりの情熱すぎる。イエス様って言ったら服着たまま飛び込むしね。全員が裏切っても私だけ裏切りませんよなんて言った口から、次の瞬間には知らないあんな人って、鶏が二度鳴く前に3回も裏切って5回でも10回も鶏に鳴かなかったら、いつまでもイエス様と私関係ないって命が惜しくて言ったかもしれないですよ。さらにピリポという人はかなり計算理系ですよ。この人たちに食べ物を与えなさいって言ったら、男だけで5000人もいて無理だ、200でなり、まあ大体300万か200万円そんなパンが必要だけど金がないし店もないって、そんなことイエス様聞きたかったんじゃないです。5つのパンと2匹の魚でイエス様が何かすると信じるかって、信仰を聞きたかったら計算だけなんですよ。信仰がないんですね、頭は切れても。もっとひどい会計係はユダで、この時点ですでに銀貨30枚でキリストすでに売ってるんですよ。今まで3年間お世話になったのに売る、お金と交換する先生をって、そういう人たちの集まりで愛し合うんだよって、無理でしょうって、だからイエス様の十字架が必要なんです。まあ私は百遍万遍十字架の話を昔からしてましたが、震災の時ね、つくづく雪深い山形県に避難した時に、何度も言いますが、家内と余った支援物資を持って富岡町の人たちがごった返す体育館だったか故郷の人に分けようかなって持って行ったら心臓がバクバクして呼吸ができないんです。私被災してる、私も一長羅だ、無収入になった、今までやってきたこと全部足払いで消えた、悲しい、泣きたい、人助けしてる場合じゃないと、誰か私を抱きしめてって、誰か私を救ってって、無理だって、被災してる人が被災してる人救えないって、溺れてる人が溺れてる人なんで助けられるって、だから罪人は罪人を救えない、初めから救えない、罪のない神の一人子だけが、だから人となって地上に来て父を彼らを許したまえ、私が全部背負いますって、あの方しかできなかったんだって今頃分かったかって、今頃目覚めたかって、何が牧師だって言われたような経験でした。彼らもこれからね、イエス様が十字架についてこれだったんですかって、今まで語った神の愛とは、百遍万遍愛してるっていうのが愛じゃなくて、黙って一回十字架で血を流し肉を裂いて、そして敵の許しを祈る、これだったんですかって。だったらあなたのお心を知り、私たちそのような道に歩みますとなるならば、もはや師弟関係ではないんです。しもべというのは水汲んでこいったら汲んでくる、なんでかそんなこと聞けないんです。命令に黙って従うんですよ。草買ってこいったら刈るんですよ。なんで先週買ったのにって言っちゃいけないんですよ。ただ従うだけで。しかし友達は違うんです。友達は友だから、神様の愛をイエス様の話を聞いて、神様の愛をイエス様を見せたからまぶたに焼き付けて、最後は十字架でしょ。神様のお心が一直線に見えたんだから、もはや徒弟関係じゃないと、あなたは友だって。これがね、14節進んで14節読みましょうか。はい。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。15節も読みましょうか。はい。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。何をする？知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。 父から聞いたことをすべてあなた方には知らせた。これから関係変わるんですよ。フラットな関係なんですよ。イエス様が友となって、自分だけでやれとか言わない。私が友となって、そこはもう少し右に行き過ぎてるから、速度ももうちょっと落として、あの人のペースで、自分中心じゃなくて、ってイエス様がこの愛の実践のために、ダメなあなたって宣告承知だ、だったらもっと最初からこうなりやすい人を選ぶ、だけどそうじゃない人がそうなるからイエス様だってなるんでしょうって、あの集団の真ん中にはイエス様がおられるって万人が認めるようになるんでしょうって、それだって、それが私の遺言だって。先日は結婚式がありました。だから結婚式はいつも説明するんですが、まず新郎は父母を離れて自立した男性として家庭を作ります。一人で出てくる、後ろから出てくる場合も、この教会 隣から出てくる場合も、そして新婦を待つ。新婦は一人でここまで頑張って生きてきましたとか言わないで、お父様かご家族に手を引かれて本当にありがとうございましたと、1年で一歩一歩走馬灯のように5歳の時、10歳の時、あの時こんなことがあってって思い起こしながら、けどいつまでもお父さんの腕にしがみつかない、手を離して、新たなる男性と腕組みをし直して、そして神の前に出るんですね。で、神の前に出て、まあ、聖書の言葉読みましたが、十字架の愛ですよって、それを説明するんです。エペソ書なんですが、イエス様が教会を愛したように、それは愛してるよとか言うんじゃなくて、黙って命を捨てて買い取ったように、夫は妻を愛するか、命捨てる愛で愛するか、妻はそういう夫を尊敬し、ね、足蹴にするようなことを言わないで本当に立てて、だからあなたはこの人が今お金があるから愛すると言ってんじゃないか、病気になっても愛するか変わらないか、夫が妻に、妻が夫に、はい約束しますと大きな声で言った後に、じゃあその印として口だけで信じられないという人を言うと悪いから、指輪を交換したり、昔は聖書を交換したり、手を置いてお祈りして、そしてたった今この二人は夫婦ですと、誰も二人を引き離すことあたわずと宣言して、その瞬間がクライマックスで、あとは拍手して退場するというわけですが、私は今回の結婚式でいつもの聖書の箇所一つ、蜜によった糸は張力はどんどん強くなって、一本なら一つの試練でブチッと切れたのに、二人が寄り合わせたら一人よりも二人がいいって書いてあるので、あ、切れないわって、だけど完全じゃない、だから三つにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこう寄っていくと本当に切れない。三本目は誰、何、イエス様、神様、イエス様と一緒に寄っていくときに、こんな人生になるとは思わなかった、いやー本当に人生って強くなるもんだなと、私はあの時雨降って地固まると言ったんです。これが酔って、だんだんだんだんいろんな経験をして、雨が降ると地固まるでしょう、どんどんどんどん強くなって、もう引き離せない、一本一本引き離せない、絡まるようにして、そうした時に味のある人生になるんですが、もう一つは詩編46編はご本人が選んだんです。二人の名前が出てくるっていうから、へえと思って、ね、あのこの川の流れは神の都、聖なる都の喜びになるという箇所だったんです。そうか、広木先生は大阪の出身だけど、広い幹ってどういう意味かなと思ったら、詩編一編の水辺のほとりの木は本当に幸せで、水分養分が来るからやがて違いがわかる、やがて実になると、ね、だから水の流れから幹になって広木という、あ、そうかって、で喜ぶって書いて、このむちゃんって、多分誰も読めないと思います、このむちゃんって、だけどいい名前ですね。このむちゃんはまた、ね、確か3歳頃か福島県に正先生に来てくれない、助けてくれないって言って、一緒に長靴履いて、結構このむちゃん可愛かったんですよ。だけど9歳か10歳頃震災にあってね、15歳まで子供入れなくなって、家にも教会にも入った時の話、 お父さんにまた聞きしただけなんですけど、泣きの涙だったって、行く前から帰るまでって聞いて、いやかわいそうなことしたな、福島に連れてきて、ふるさとを失って5、6年泣きの涙で行ったって、いやそれよっぽど傷ついたろうなって思ったんですけども、ところがですね、まあ、キキキリンという女優がいましたが、樹木って書いて林っていう漢字入れて、木も集まれば林になるっていう自分でつけた芸名のようなんですが、ちょっと似てるなと思ったんですね。 木も集まれば林になると。この二人が合体するときに、なぜかというと、父母を離れて、一つになるというのは、これは奥義だ、神秘だ、ミステリーだって、エペソ書に書いてあるんですよ。普通、できないんです。性格が違って、住んだ場所も違って、考え方も違って、一つになれない。こう分裂するよ、普通は。だからそこにイエス様が一緒に入って、おでですね、結婚式は出た方と YouTube で見た方いるでしょうが、このむちゃんは随分いろんな人に慕われて、いくらでも人の話聞いてくれる人になったって、過去傷ついたことが人の話を一生懸命聞こうとすることにもしかしてなったかな、コロナでもせっかくの大学に半分は行けなくて随分辛い思いしたろうなって。またひろき先生は、これまた聞きですが、お母さんが生まれてすぐから難病で命の危険があって、ほとんどお母さんに会えない少年時代、幼少期過ごしてどんなに辛かったかなって。大工さんになったらちょっとめちゃくちゃな職場で随分厳しかったなと思って、そういう傷ついた二人だから、だから二人が一緒になった時に、この水辺の川の流れはやがて豊かな木の実となるでしょうが、それはずっと流れると神の宮の喜びとなるって。いや、二人が結びついたことでこれは大きな喜びになる。ただし、ね、いろんな壁を越えないといけない。また先日行った関東の教会で、牧師さんがイギリスに留学していた先生ですが、夫婦のから始まった本をもらってきて、ずっと読んだら、祝福は二人から始まるんですよって失敗談が書いてありました。本当に愛し合って結婚したんでしょうね。牧師になって奥さんもよしと思った。経済的に逼迫して火の車で、それから将来が見通せなくてすっごいストレスで、そのストレス、経済的いろんな将来とかいろんなストレスで自分自身の賜物も実現しないでって言って、だんだんだんだんギスギスしだして、ご主人は奥さんに対して、あなたもう少し自分を敬って支えてくれる人だと思ったって、まあ、言っちゃったか。奥さんも旦那さんに、あなたもうちょっとしっかりした男性だと思ってたのにって。こうなるとだんだんだんだん雪だるま式になって、非常に危機になって、最初の祝福の一歩はそれを乗り越える。これは最初の結婚式の誓いに変えて十字架、イエス様が命を捨てて、価値があるとかないとかじゃない、愛したように愛しなさい、そして教会がそのキリストにお答えしますというように、私はあなたを愛し従いますって、原点に変えたらまた一歩一歩祝福が始まったって。私もですね、ちょっと2週間前ぐらいだか忘れましたが、6日間東京にいたわけです。いくつか方針が重なって結婚式で話したと思うんですが、そして帰る前の晩に録音したんです。3つぐらい録画。朝ね、8時ごろホテルに、こんなこと今まで初めてなんですがってお詫びのちょっとメールが来て、ここで電話が来て、もう福島に帰って結婚式の準備もしなきゃなと思った、矢先、すいません、本当にすいませんが、録画したはずがなんかデータか何かの関係で全然録画になっていなかったんですって言われてですね、カーってショックで、どうしよう、それお宅の責任だから帰りますっていうか、それともでもなと思って、もう一回やろうと思って着替えて、だけど一回ねテンションが上がって下げたもの戻らないんですよ。もう一回でも教会に来たら、何人かの方がそのビデオを見ましたって、どこで流れてるか分かんないんですが、私聞くんです、私泣いてるように見えなかったって、まあ、心でちょっと泣きながら話したような濡れネズミのような心境だったんですけども、まあ、その時のしかし私の励ましは、やっぱりその時家内からですね、メールっていうか LINE が来て、そして家内が1日だけ東京に来て、私の母のとこに行って、そして一箇所相馬国光って新宿中村屋 のクリスチャンだったんですけど、有名な人で、そこの資料館まで行こうと思ってちょっと行って、あとかなり帰ったんですけども、そしたらいろんなとこ連れて行ってくれて、ありがとうって来てですね、あなたのと結婚して幸せ者でしたって書いてあるんですよ。昔の私ならそりゃそうでしょうって言ったかも分かんないけど、今は自分がねまずかったなって思うことが多々ありすぎるので、すぐ送ったんですよ。いや、こちらこそあなたが支えてくれたからここまで来れたし、これからもよろしくって書いた。以前ならあんまり私言わなかった。なんでかって、やっぱり震災が大きいんですよ。震災でね、明日生きてることか分かんないって世界だったでしょ。一番大事な人と今日あの瞬間が最後だったって、悔しくてしょうがないと。なんで大事な人こと言わなかったんだって、一番大事な人にって。だったら明後日言うんじゃなくて今言いなさいと。あなたの一番大事な人に一番大事な一言は、地べたに足つけて今はっきり心で思ってるとか言わなくても分かるとか言わないで、はっきり言いなさいと。 でなかったら生きてるって言えないよって、これ誰の説教もいらなかった。大震災のかなりの迫力の問いかけであったんです。なので、これ夫婦とか親子とか兄弟だけじゃなく、教会もそうですよ。なんで人が教会に来るかというと、高邁な理屈や教理があるからじゃ来ないんです、そんなのは、ね。そうじゃなくて、やっぱり雰囲気、空気ですよ。わかります。キリスト教知らない人でも。教会に来たら、お互いに慈しみ合ってるか、お互いに助け合おうとしてるか、完璧じゃなくてもですよ。いろいろあっても乗り越えて許し合って神の家族となろうとしているか分かります。それは来た瞬間にいろんな国、インドネシアの人がいて、フィリピンの人がいて、ヨーロッパの人がいて、アメリカの人がいて、あ、なんで言葉不自由でも一つになってんだろう。あるいは小さい3歳の子がいて、寝たきりの人がいて、男性がいて、出身が違って考えがいろいろ違う仕事の人、なんで一つのハーモニーなんだろう。ここに透かしてみると、あ、十字架が浮き上がってくるって、メッシュの十字架のようにイエス・キリストだって。だから今日第一番目のメッセージは、イエス様のメッセージは、十字架の愛を持って乗り越えなさいと。夫婦でも親子でも親戚でも職場でも教会で乗り越えて愛し合うんですよって。じゃあこの教えの基盤は何ですかって、信仰ですよ。この信仰は何ですかって、選びの信仰です。じゃあ残りの16節読みましょうか。選ばれてるんだ私、自信持っていいですよ。もっと飛び上がって喜んでいいですよ。おどおどしなくていいです。何も恐れないって。私は選ばれてるんだって、こんなものでも価値がないと思われても言われても関係ない。イエス様が選んだんだ。16節読みましょう。はい、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命した。それはあなた方が行ってなるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。じゃあもう一回戻していただくと、ね、自分で鉄棒に一生懸命ぶら下がっていつまでもつかな、明日には落ちて、下トゲのあるところに落ちて自分は死ぬかもなって、そういう世界じゃないよって。それは修行の世界、滝に打たれて自分が七変化したかって、それは自分を信頼できるかどうか見つめているので、天地ほど開きがある、そういう世界じゃないんです。あなたの頑張りなんか最初から知れてるって、あ、じゃあ安心していいんじゃん、じゃあ私の能力とか才能とか努力じゃなかったら何って、イエス様だって。ここで強い言葉、私がって強い言葉なんですよ。あなたじゃないって、自分中心じゃないって、もう自分中心でどん詰まりは、ね、ほとほと体験したでしょ。もう自分に頼るなって、そうじゃなくて私に頼れっていうか、私があなたを掴んでる。自分で掴んでるなら力尽きたら落ちますよ。ああ、自分は信仰なんかなかったんだ、自分は地獄だとかなるでしょ。そういう世界じゃないです。イエス様が落とさなければ落ちないんです。イエス様は見捨てないと言ったんですよ。十字架で命を捨てるほどあなたは大事だと言ったんですよ。問題はそのイエス様を信頼するか、そんなの信頼できないというか、私は自分しか信頼しないというか、いや自分はダメだからイエス様をこそ信頼するというか、全然違うんです。私があなたを選んだ、そして任命した、あなたに期待している、やることがある、あなたがそういう性格でこの時代にそこに生まれて生きしているのは5年後10年後あなたの役回りがこの時のためだって必ずあるんだってね。そして豊かな実をブドウの木の枝のように実を結ぶんだよって、何でも求めなさい。それほど命を捨てるほどのあなただから、何でも私に、神様助けてください、これから大変な交渉事があってあの上司にやってたけど助けて、いいよ祈って、何でも祈りなさい、その瞬間に祈りなさいって。皆さん、神様の選びの物語は聖書に山ほどあります。さっきすでに話したザーカイ、背が低かった主税人、国民から金を取って成金だから、まああんまり尊敬されてないんですよ。だから嫌われてんですよ。だからイエス様に一目会いたいって心の空洞が見えるようです。お金があって満たされたかって、パスカルが言ったように人の心はお金の形にしてないんですよ。神様に出会ってこれだったんだ、自分が探していたものはって。だからザーカイもイエス様に会おうとしたけど当選もされた、多分でなかったら道開けた、尊敬されてたら。 しょうがないからイチジク食わなきに登った。そんな高い木じゃないんです、イチジク食わなき。まあ、背が低いから体軽かったかな。お猿さんみたいじゃないけど、お相撲さんなら登れないけど、タクタク登ってね。イエス様真上から見下ろして、まさか立ち止まってカッと見上げられて、ザー帰って、なんで私の名前知ってんのって。急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてやるって。私がイエス様に出会ったんだけど、イエス様が私に出会ってくださった。変わりましたよ、どれぐらいって。私の財産、今まで金で見返すしかないと思ってた。だから金貯めたんですが、半分は貧しい人にあげますって、その瞬間に。もう迷ってなんかいないんです。もっと大事なものを見つけたら、御所を大事にしていた偶像のような、そういうものはもう全部捧げますと。さらに、悪いことして取ったものを4倍にして返しますって。半分あげた、さらにですよ。まあ当然です。4倍取ってたんだから。つまり彼は変わったですよ。人生が激変したんですよ。なんで修行して、求道して、イエス様に呼ばれて、選ばれて。じゃ別の人の話しましょうか。使徒行で見ると、パウロという人は、人の旧書を見るとですね、ダマスコって今のシリアなんですが、高株の丘ってお椀ひっくり返したのとかあるんです。私も行ったんですが。そこでね、外国まで追っかけてキリスト教徒を投獄して、多分何人か殺してますよ、彼は。だからクリスチャンの中になかなか受け入れられなかった、使徒行で見ると。長い間。そこまでね、キリストが復活したなんて嘘話を信じてる邪教は、撲滅すると女性子供関係なくです、投獄してた。外国まで行って、そしたら天のまばゆい光にブワーッと照らされて、まあ、太陽見ちゃいけないけど、見ると真っ暗くなってしばらく文字読めない時あるでしょ。3日間見えなかった、3日間。見えなかったら動けないんだから人生振り返るでしょ、自分の人生。サウロ、サウロ、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって見透かされたイエス様の声。憎しみをかきたてって、憎しんで憎しんで何か楽しいかって、それで人生か命かって、そんなために生まれたのかって。3日間さーっと、で彼は激変した。今度は命狙われた。キリスト教徒になったから、同じ迫害者から裏切り者ということで、だけど彼は変わったんですよ。そういうことがあるか、あります。この間ある進学校に行って、部屋に準備のためちょっと汗かいて入った瞬間に一人の方が待ってて、まあ初めましてっておっしゃったか何か、お医者さんなんですけどね、私初めてお会いしたんです。まあ京都大学の医学部で教えておられる、あの教授もしておられる方で、まあ、それはある文章を読んでね、感動したんです。私どっちかというとお父さんも京都大学の先生だったかな、その文章によれば哲学かなんかで仏教関係で、だからなんかあの蘇るとかなんかそういうのを取り締まることもやっていたお医者さんで、先生女医さんなんですけどね、その方初めて会ったんです。またその文章に感動して、許可もらって本とか載せていいですかって、その出している出版の方に行ったら、いいそうですよって言うから、あの皆さんが毎日読んでくださったりしている中にも、苦しみの向こうに光ありって本にもちょっと書かせていただいたので、まさかお会いすると思わなかった。だから私も、いや勝手に書いてすいませんって言ったら、いやとんでもないですっていう、あこういう方だったんだって。まあ進学校にちょっと勉強に今来てらしたんですね。まあその方は私何に感動したかというと、朝8時15分か30分か忘れました、文章によれば大学の校内を授業かなんかで歩いていたら、突然バーッと音がして、そしてイエス様の声が、60歳だったそうです。この60年、あなたを医者にして、まあ大学で教える立場も、当時はテレビにも出て、非常に注目されたお医者さんだった、禁煙外来かなんかで、始まりのことでです、頃ですね。その立場にしたのは私だって声聞いた。今までクリスチャンの友達もいなかった。伝道もされたこともない。こんなこともあるんだって。パウロが突然キリストの声を聞いて激変したと。似てる、女性版だと思った。ガーンとこうなったね。そして、私には計画があると。私のために私に従いなさい。それから彼女はクリスチャンになって、誰かキリスト教徒の指導を受けたとかそういうんじゃなくて、突然キリストの声を聞いてですよ。そして今、進学校にも来て、伝道の働きもして、へーって、日本でもこういうことがあるんだなって。日本だけじゃないですよ、パウロみたいな。モサブ、ユーサブ、モサブさんって言ったかな、あのハマスの息子っていうですね、本をちょっと家内が借りてきて、私もパラパラと読んだんですが、 いろんなテロをやっているあの7人のハマスの7人のハマスというそのいろんな何ですか武装してテロなんかを中東でやるグループは7人で始まったその息子が、クリスチャンになった。でその本を出していたんです。危ないですね、クリスチャンになったら。創業者の息子がクリスチャンに許されないですよ。ところがその本を読むとですね、多分21歳ぐらいから、聖書に興味を持ち始め、へえ、こんなこともあるんだってイスラムの世界でって。特にキリストの山の上のお説教にすごい感動したって。何時の敵を愛せよってね。憎むんじゃなく復讐するんじゃなく愛しなさいという教えにガーンとなって6年間求道したって。確か29歳でアメリカに渡って、その後政治亡命した。いや、そうでなかったら命危なかったと思いますね。だけどさっきのジョイさんにしても、そのユーセフさんにしても、本当にさながらパウロのような改心のような。じゃあ私で、私はこの間東京ので、1ヶ月ぐらい前ですか、あるラジオに出てください、キリストのラジオ番組見て2時間ぐらいああだのこうだのってインタビューされたんですけど、一番心に残ったのは、どうしてクリスチャンになって牧師になったんですかっていう、何回も何回も聞かれたんです。だからどこでも言うように、私の母ですって。母は18歳で結婚していろいろつらいことがあって、そしてキリスト教の幼稚園に私たちを入れて感動して、こういう教育があるんだってクリスチャンになって、でも生活は苦しかったけど、私が2歳の時私を迎えに来たら、お母ちゃん僕は教会の牧師になるよっていう別の言葉で言ったそうで、誰にも言わず20年間それを温めてずっと1日欠かさず祈ってきて、で私はそんなこともつゆ知らず教会に行かなくなって、5年ぐらい行かなくなって、また戻ってきて椅子に座った瞬間に牧師になるって、別に母に言われたわけじゃない、知らなかったので、非常に強くもう寝ても覚めても牧師になるって消えなくなって、その数年後に母に牧師になるかもって手紙書いたら、すぐ手紙が返ってきて、知ってたよって、20年前からって、確か22歳だったから、22歳引く2歳だから2歳の時あなたは言ったんだよって、20年経って再びあなたは同じこと言ったんだよって。私その時は聞き流したんですが、その後牧師をやってしんどい時苦しい時自分で何とか乗り越えたかなと思ってたけど、全部間違いだったって。自分の努力も能力も関係ない、これって10年頑張ったとしても母は30年祈ってたんだから、これは自分の努力とか能力預かり知らない、はるかに超えている世界の中で呼吸してるんだと認めざるを得ない、降参させるを得ない。そして2回目は震災ですよ。震災で3月11日私の誕生日に地震が起こり、千葉にいた私は本当に悲しくていたんですけど、15日にこっちに来ようと思った時に、その時に、娘のメールがきっかけでしたが、そうか、私が原発から5キロの教会、唯一の教会の牧師だったのは偶然じゃない、誕生日が震災その日も偶然じゃない、この時のためなんだと覚悟して県境をまたいだんですね。それは今も変わらないんです。偶然は一つもないんです。この時のために3月11日を誕生日の星のもとに生まれたのであって、母の祈りの中でこの時のために来たのであって、皆さん、これ私の物語ですが、あるいはハマスの息子の物語ですが、あるいはジョイさんの物語ですが、今は8月ですからね、私が撮っている新聞にいろんな震災の過酷な経験が載ってますよ。ある時漬山吉光さんという沖縄の96歳の人の正直な戦争体験が載ってて、いや、きついなこれはって、戦争だから沖縄戦になって人が足りなかったら、いざ戦争ってなったら、お前こっち来いったら人を徴用できるんですよ。鍋出せたら出さないといけないんですよ、どんな貴重な思い出の品でもね。で16歳で日本軍に駆り出されて、任務背中に爆弾しょったって、16歳で少年だから体ちっちゃいから地べた張って北前進して、アメリカ軍の戦車が来たら下に潜り込んで、ほんでスイッチ入れろって、自爆ですよ、特攻隊じゃないけど、自分の命もろとも戦車1台を破壊しなさいっていう、16歳に過酷ですね。火炎放射器かなんかで顔が火傷してですね、その任務果たせなくなって、今度は木の上に登ってると言われてね、その沖縄の人が、ほんで木の上から敵軍を見張ってろって言われたら爆弾が落ちてですね、そうして日本兵が粉々になるの、まぶたに焼き付けるでしょ。それだけじゃないんですよ、 首が飛んできたって、自分の枝の隣にぶら下がってるって。手がもげたようなバーンと飛んできて、皮がベロッと剥けてたって。いや、これは一生トラウマですよ。彼は戦争を生き延びましたがね、52歳まで廃人で、彼は幽霊と言われてた。故郷の人も気味悪があって、聖書に悪霊に疲れた人って出てきますが、はーって叫び続ける。叫び足りになってね、もう廃人。気持ち悪いから誰も近づかないって。もう生きてるけど、生きてるかどうかわからない。兵隊幽霊って呼ばれてたらしいです。ところがですよ、その記事には一筋の光明がありました。52歳の時、まあ沖縄教会多いんですが、教会に通い始めて洗礼を受けたそうです。それからあのトラウマに悩まされて、もう廃人のようになった彼がピタッと酒飲まなくなって、家庭を営んで生活変わって、あ、希望あるんだって。彼努力した？いいえ、イエス様が彼を捉えたんですよ。あのむごたらしい過去のトラウマから解放させるのは私だって。あなたの努力じゃない。そして96歳の今も穏やかに、あの戦争を乗り越えられるんだ。どうしてそのトラウマを乗り越えたって、努力、勉強、いいえ、イエス様が乗り越えさせたんですね。で、最後に1週間前でしたか、24、5人東京の教会の方が車4台でこの教会一泊で訪ねてきたんですね。だって小高チャペルまで案内したんですが、で、まあ、どんな人か知ってる人も何人かいましたが、数ヶ月前に奥様を亡くしたお医者様もいて、いや、よっぽどこれ大変だったろうなって、 あまり細かく話しませんでしたが、涙の祈りをするしかなかったんですけども、で、まあ、お食事をしてですよ、おいしいおいしいって食べて、あちこち案内して教会も見て、そして奈良派っていうところ の宿泊所に泊まって、私が迎えに行って、ずっと順々と小高まで、小高茶北まで約1時間半か2時間ぐらいのところまでご案内して、途中で明石会を始めたんですね、2箇所で。でその時に、ああ、私たちは震災にあって泣いたけど、みんな大変だ人生はって、まあ、私も名前も全然知らないので、だけど一人一人が今回来て何を示されたかってね、いや、来られて、わざわざ来られた甲斐があったんだな、私たち用いられたんだなって。ある方は若い時結婚して子供ができた瞬間にがんだと分かった、深刻ながんだったって、なんでだって、神様なんで子育て私が許されないんだって、神様本当にいるのって、そこまで言ったって、ね。まあ、ある方はまだ若いように見えましたが、数年前に奥様ががんか何かで亡くなったって、ちょっと一時教会にも行けなくなって、再び今教会に戻り始めた。いや、一人一人人生はいろんなことあるなって。だけどこの教会に来て、いや、この教会もいろいろあったんだな、だけどいわきでこんなに食事もおいしいし、建物も思った以上だ、聞くと見るとは全然違うって、ここですごく励まされて祝福されたと思ったって、そしてこの教会は選ばれた教会だと思ったって。まあ、私が書いた本に選ばれてここに立つっていう日本キリスト教団がタイトルつけた本がありますが、本当にそう思ったって。だったら私もね、赤ちゃんができてなんで母体の私ががんなのって、なんで金がなくなって神様本当に私にどう思ってるのって、そういうことがあっても揺るぎないって、神様の手の中にあってみんな神様に選ばれてつかまれて歩んでいるんだ、時が経てば後から分かるって。皆さん、今日はイエス様の告別説教の中から本当に大事なのは愛と、理当機相当じゃないけど、もう一つは信仰、愛と信仰、もう少し詳しく言って、って十字架の愛と、ヒューマニズムじゃなくて、そして選ばれたっていう信仰、固く立てば今週をワクワクすることが起こります。困難があっても祝福は2倍、3倍です。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はイエス様のヨハネ15章から愛と信仰についてお話ししました。みんな地上の旅路は大変ですが、互いに愛し合うんですよ。愛し合えない者同士だと分かっているけど、十字架で乗り越えてみなさいね。大丈夫、私があなたを選んでその道を歩めるようにしたんだからと。そして一人ぼっちではない、友となってその道を歩もうとしてチャレンジするあなたを喜んでいるよって、私がいつも一緒にいてアドバイスするからって。教会も今いろんな人が来て、そして 和気あいあいとして、この人は苦手だなという人が仮にいても、かつてならこういう人ともしかしたらあんまり話しなかったかなという人がいても、あ、イエス様だな、選ばれた人たちが、選ばれた教会として、うん、分かる、イエス様がこの中にいる、それはみんな頭がいいからじゃなくて、キリスト教を勉強してるからじゃなくて、イエス様の香りがする、人間臭い匂いじゃなくてキリストの香りがやっぱり流れてるって、ここにしかないと思うって、私たちはますますくっきりはっきりキリストの十字架を表す一人一人教会になります。今日自分に大事だったなと思うところ、そして今日神様にお願いしたいなと思うこと、それから感謝を述べたいなと思うこと、合わせて日本の国の政治や、さっきお祈りした水曜日にお昼に手術をされる安西姉妹のために、また佐藤陽子姉妹のご両親のために、それから樋口さんのお孫さんの目の手術のために、それから何より大事な自分自身の大切な一週間の祝福のために、大事な家族のために、地域の祝福のために、それから教会の歩みの祝福も覚えて、どんな言葉でもいいです、ご一緒に声に出せる方は声に出して、みんなの祈りを束ねて、今日翼の教会からこの祈りを天に昇るようにお祈りしたいと思います。それではご一緒にしばらくお祈りの時を持ちましょう。ハレルヤ。天のお父様、あなたは本当に慈しみ深い豊かな方です。私たちに愛し合うんだよと、そして信仰に立つんだよと、私たちは選ばれているんだよと、そして十字架の愛だよと、超えられるよと感謝します。私たちは本当はそんなことできないんですが、あなたを信頼しますので、どうぞよろしくお願いします。天のお父様、今日来られたすべての方をあなたは愛しておられます、名を呼んでおられます。どうぞ御霊なる神様があらゆる困難を祝福の始まりにしてください。特に日本の国の政治を慈しんでくださって、クリスチャンも立候補していますので、牧師さんも立候補していますので、あなたがこの国に神様の風を吹かせてください。天のお父様、またどうぞ手術をされる井口さんのお孫さん、それから安西姉妹のがんの手術、そして佐藤陽子さんのご家族、ご両親にあなたの助けがあるようにお願いします。天のお父様、新しく日本に来られた姉妹を、あなたがデニスさんを祝福してくださるように、帰られたキンバリーさんのご家族も祝福してくださるように、そして昨日は素晴らしいことをしてくださって、たくさんの地域の人が来られて、アコースティックナイトを、素敵な夜を感謝します。主よ、あなたが私たち一人一人に望んでくださることをよろしくお願いします。あなたの御手に一切をお委ねします。主よ。それでは私が一言ずつお祈りします。お祈りしたいと思われた方、私の後に続いて心込めて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、十字架の愛を感謝します。感動しながらお答えできるように導いてください。神様の選びを感謝します。揺るぎなく信仰に立ってあなたの導きにお従いします。私の人生をご自由にお持ちください。痛みを通し栄光を表してください。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。